どうぞ新約聖書のヨハネの福音書の6章をお開きください。場所はあのガリラヤ湖の北、カペナウムでした。多くのユダヤ人たちがイエスのもとにやってきました。主イエスキリストはこの人々に永遠の命を受けなさいと、そのメッセージをお与えになったわけです。でそのメッセージを私たちはこうして皆さんとご一緒に学び続けているわけです。もうすでに私たちが見てきたのは、この永遠の命というのは何か特別なことを行うことによって得られるものではないということでしたよね。どんな行いも救いを得るためには不十分である。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちはこの救いというものを得ることができるんだということを見てきました。しかも主はその救いをいただいた一人一人は決してその救いを失うことがないんだと、そのメッセージを私たちは見てきたわけです。で47節から今日我々は見ていくわけですけれども、主は同じことを繰り返し教えておられます。主がこの人々に教えようとされたメッセージは、もう今お話したように主イエスキリストによって与えられるこの唯一の誠の救いを受け入れなさいというこのメッセージです。ですから今日も命のパンを食べなさいというタイトルにしました。それが主が望んでおられることであり、それが主が命じておられることでした。この47節のところから51節までをご覧いただきますと、再びここでイエス様はご自分が誰なのか、ご自分が救い主だということを明らかにしていらっしゃいます。しかも51節のところではその証拠も挙げていらっしゃいます。何度か学んできたことではあるんですけれども、もう一度私たちはこの主が教えていらっしゃる大切なメッセージをご一緒に見ていきたいと思います。47節の御言葉をご覧いただきますと、誠に誠にあなた方に告げます、誠に誠にと、ギリシャ語ではアーメンアーメンというわけで、言っていることが真実であると、言っていることが非常に大切だと主はここで再びおっしゃるわけです。信じる者は永遠の命を持ちますと、改めてここでイエス・キリストを信じる者は永遠の命を持つんだということを教えるわけです。そして思い出してください、ユダヤ人たちはパンを食べて、そして満腹を経験したわけです。2匹の魚と5つのパンで満腹を経験し、それゆえにイエスの後をついてきたと。彼らの中にはイエス様の後をついてさえおれば、いつでもパンを食べることができると。そこでイエス様はその彼らの関心であったこのパンから最も大切な霊的なパンの話をなさるわけです。物質的なものを求めていた彼らにもっと大切なものがあるんだと、それは霊的なことだということでイエス様はそのお話をなさるわけです。そこでご覧いただきますと、48節から51節の初めまで見ていただきますとね、2種類のパンが、2つのパンが比較されています。モーセが与えたマナと、それから天から下ってきたパン、この2つが比較されています。しかもただ比較するだけじゃない、それぞれの効力の違いというものを明らかにしています。ご覧くださいます、49節のところには、48節から続けてみます。私は命のパンです。49節、あなた方の先祖は荒野でパンを食べましたが死にましたって。このイスラエルの人々、この先祖は荒野でマナを食べたけれども彼らは死んでしまったと。50節ご覧いただきますと、しかしという言葉で始まっています。これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのですって。天から下ってきたパンは 死ぬことがないって。マナだったら食べたらまた死んだけども、この天から下ってきたパンを食べると死ぬことがないんだとおっしゃった。で、51節の初めご覧いただきますと、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと。50節では死ぬことがないといい、51節では永遠に生きるって、同じことを否定的に肯定的に話してに過ぎません。明らかにこの2つのパンには異なった効力があるんだということ、そのことが教えられたことにも、ことに皆さんお気づきになったと思います。でもそれだけじゃないんです。この50節の御言葉を見ていただきたいんですが、それを食べると死ぬことがないのですとあります。実は今日本語でこういうふうに訳されているんですが、この文頭に目的を表す接続詞が言語にはついています。ですからそれを入れてこの後半の部分だけ直訳するとこんな訳になります。それを食べる者は誰も死なないためにと。お分かりになります？この天から下ってきたパン、どうしてパンが天から下ってきたのか、その目的なんです。それはそれを食べる者は誰も誰一人として死なないためにって。ですから主は明確に天から下ってきたパン、ご自分がなぜこの世にお見えになったのか、その目的をここで明らかにしていらっしゃるわけです。この御言葉をご覧いただくと、食べるであるとか飲むであるとか信じるなんていう言葉が繰り返し出てきますよね。例えば47節ご覧いただくと、信じる者は永遠の命を持つって。そして50節51節を見ていただきますと、食べると死ぬことがない、食べるなら永遠に生きますって。お分かりのようにここでこの信じると食べる、また飲むっていうのは同義語として使われています。同じことを言ってるわけです。ですからイエス様は信じなさいと、食べなさいと、飲みなさいって、すべて同じことを言うわけです。主イエスキリストを信じる者たち、この信仰について、この救いについてイエス様お話になっています。ちょっと前に進む前に一つだけ皆さんに見ておいていただきたいのは、50節のところに後半にこうありましたでしょう。それを食べると死ぬことがないって書いてます。で、死ぬことがないって言われたら皆さん何をお思いになります？死ぬことがないって。で、明らかなことはこれは肉体的な死の話ではないということは明らかですよね。だってイエス様の時代の人々はみんな死に絶えました。ですからこの50節でそれを食べると死ぬことがない、この死というのは肉体的な死ではないということは明らかです。じゃあ一体何を指しているかです。これは第二の死を指しているんです。第二の死です。聞き慣れない言葉かもしれませんよね、第二の死なんて。しかし黙示録の中でこの言葉は二度出てきます。一箇所開けますけども、それは黙示録の20章の中の14節のところに、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた、これが次に出てくるんです。第二の死です。ですから第二の死という言葉は聖書の中に出てくる言葉です。その死の話をここでしているわけです。じゃあこの第二の死というのはどういう死なのか説明しますね。この死というのには2つの死が含まれます。いいです。第二の死には2つの死が含まれます。1つの死はこれは霊的な死の話です。霊的な死の話です。霊的に死んでるってどういうことかっていうと、生まれながらの人間みんなそうなんですが、命の源である神様との関係が断ち切られてるから、その人は神様が与えてくださる永遠の命を持っていないし、そしてその神様が与える祝福も持っていないという、そういう状態の話です。生まれながらの人間はみんなそうです。霊的に死んでるんです。肉体的には確かに生きてます。でも神とつながってない。 ですからその神様の与えてくださる永遠の命も持ってないし、そして神が与えてくださる祝福も持っていないという、そういう状態を霊的に死んでるというわけです。第二の死の中にはその霊的な死が含まれますし、もう一つの死というのは永遠の死です。永遠の死です。よく皆さんもご存知のように、罪人は死んだ後永遠の裁き、地獄に至るって、その話です。ですからここで言われているのは第二の死ということで、第二の死といったら霊的に死んでいる人、また永遠の死に向かっている人、地獄に向かっている人、いいです。そういうことをちょっと頭に入れながら、もう一度この50節を見てください。それを食べると死ぬことがないって、死に向かってた、また死んでいた人がその死から解放されるからです。だから死ぬことがないって言うんです。霊的に死んでいた人が主イエスキリストを信じることによって霊的に生きるものとなるんです。神様とつながることによって、神の約束されているその霊的な永遠の命をいただくし、また同じようにその永遠の滅びから私たちは救われる。死ぬことがないんです。第二の死を経験することがないって言うんです。さあ、そのことをこの50節でお話になった後、皆さんちょっと51節の御言葉を見てください。非常に大切なことをここで主が教えていらっしゃいます。51節見ていただきますと、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと。見ていただきたいのは、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますということです。誰でもっていうのは永遠に生きるための条件を示しているんです。いいです。永遠に生きようとあなたが望むならば、このパンを食べなさいと、それが条件だと主はここでおっしゃっているわけです。永遠に生きるための条件です。第二の死を経験することなく霊的に命をいただき、永遠の滅びから、その地獄から救い出されるために、私たちにとって必要なのはこのパンを食べるということ。もう何回も繰り返しましたよね。我々見てきたように、パンを食べるというのはパンを信じるということです。パンというのは誰なのか、イエス様の話だということは我々も何度も見てきました。またこの後で我々もう一回見ていきます。で、そのことをイエス様がお語りになったと。まとめるとこういうことですね。皆さん、主イエスキリストは天から下ってきたパンだと。主イエスキリストを信じるすべての人に命を与える。その命をいただいた人は第二の死を経験することがないって。この主イエスキリストを信じなさい、このメッセージなわけです。さてね、いろんな人々は自分の信じていることが真理であるって主張しますでしょ。いろんな宗教が存在するわけであって、皆さんは自分の信じていることが真理であると、そのように主張なさるわけです。私たちがすることは、本当にそうなんですかって確認するわけです。だってそれが真理でなければ大変なことになります。これを信じたら永遠の命が与えられるんだ、天国に行けるんだって聞いてて、実際そうでなかったら大変なことでしょ。これ自分の永遠がかかってる以上、本当に信じるものが真理なのかどうか確認しなきゃいけないじゃないですか。実はイエス様はこの51節のところで、イエス様がおっしゃっていることが真実であることの証拠を挙げていらっしゃるんです、ね、なぜイエス・キリストが罪人をその罪から救い出すことができるのか、なぜイエス・キリストが信じる人々に永遠の命を与えることができるのか、その証拠です。そして信仰者の皆さんはこの証拠の上に立っているはずなんです、ね、4つ出てきています。ご一緒に見てくださいます。51節の初めに、私は天から下ってきたと記されています、ね、私は天から下ってきた生ける パンですって。まずイエス様が何を最初に証拠として挙げられたかっていうと、イエス様はご自分が誠の神だということを明らかにされたんです。ご自分が誠の神であるって。で、48節をちょっと戻って見ていただくと、私は命のパンですとおっしゃいましたよね。もっと遡れば35節のところにイエス様がおっしゃってるんです。私が命のパンですって。ですから35節にも48節にも同じように私は命のパンだとおっしゃった。そしてこの51節のところに、私は天から下ってきた生けるパンです。私は生けるパンだとイエス様おっしゃってる。で、なぜそれがイエス様が誠の神であることの証拠なのかって。私はこれこれである、エゴエイミってギリシャ語で言います。私は何々であるって。イエス様はあえてそのようにご自分のことをそのように表現されているんです。私は何々である、ここでは私は命のパンである。なぜそれが神であることの証拠なのかって思い出してみてください。皆さん、モーセがイスラエルのために使わされていくときに、出エジプト記の中に出てきます。3章でしょ。あの時にモーセが聞くわけです。きっと私はそこに行ったときに、誰があなたを使わせたんですかと、あなたの名前を聞かれます。ですから、どうぞお名前を教えてくださいとモーセが主に問いかけるわけです。出エジプト記の3章の13節と14節の中に出てきます。そして主がモーセに対してこうおっしゃるんです。私はあるというものである。って、イエス様が、これはギリシャ語ですけど、エゴエイミ、私はこういうものである。モーセは聞きました。神様、一体誰が私に行けと言うんですか。あなたのお名前を教えてください。私はある。お気づきになるでしょ。イエス様、あえてこのようにしてご自分があのモーセに名前を告げられた神ご自身であることを明らかにしたんです。イエス様、なんとなくこんなことをおっしゃったんじゃない。ちゃんとそこには真理があるんです。主イエスキリストは、あのモーセが私に尋ねたときに、私の名は私はあると言った。それが私なんだって。だから私はある。私がパンである。こうしてまずイエス様は、この人々にご自分が誰なのかを明らかにしたんです。思い出してくださいますか、皆さん。このイエスのメッセージを聞いていた多くの人々はユダヤ人です。旧約聖書に通じていたはずです。旧約聖書の教えをよく聞いていた人々です。ですからその人々に対してイエス様はあえて、あなたたちが学んだはず、神の名前、私はあるというその名前、それが私なんだということをまず最初に明らかにしていらっしゃる。二つ目の理由は、同じ51節のところですが、イエス様はご自分が命の源であるということを明らかにしていらっしゃいます。私は天から下ってきた生けるパンですと書いてました。さっきも我々見たように35節やそして48節は、イエス様は私は命のパンですとおっしゃった。で、これまで私でそれ見てきたわけでしょ。イエス様が私は命のパンですと言われたときに、イエス様はその命を与えることのできる存在だって、また本当の心の渇きというものを満たすことのおできになる方である、そのことをお話になってたって、それを我々見てきました。でも51節を見ると、私は命のパンだとイエス様おっしゃったんじゃないんです。私は生けるパンだとおっしゃってる。表現が違いますでしょ、皆さん、ね、生けるパンと言われたのと、ここでは前には命のパンとおっしゃってた、そしてここでは生けるパンとおっしゃってる。 なんでこんなことをおっしゃったのかって。イエス様がおっしゃっていることは、私は確かに命のパンですと。命を与えることができる。なぜかというと、私は生き続けているからです。イエス様がおっしゃったんです。私は生ける神だって。死ぬことがないって。私は永遠に生き続けている方だと。そういう神だと。だから私が与える命は私の命であって、永遠に生きる神はその永遠の命をあなたに与えるって。だからイエス様はあえてここで生けるパンだとご自分のことをおっしゃったんです。生きてるパンだって。永遠に生き続けてるパンであるって。ですからこのパンを食べるならば、あなたにもその命が与えられるんだって。だからイエス様は繰り返し永遠の命の話をされた。永遠に生きてらっしゃる神が与える命は永遠の命です。ですからこうして51節のところでイエス様ご自身がその命の源であると。イエス様が持ってらっしゃる命を私たちに与えてくださるんだと言ってるわけです。そんな方どこにいます他に。永遠に存在している神って。この方だけでしょう神と呼ぶにふさわしいのは。私たちの周りで神と存在するのは始めがあり終わりがあるんです。しかしこの聖書の神は終わりももちろん始めもない。永遠から永遠に存在していらっしゃる方。だからこの方だけが信じる者に永遠の命を与えることができるって。そのことを51節の初めのところでイエス様おっしゃってるんです。三つ目です。同じ51節のところに犠牲となられたお方であると言っています。犠牲となられたお方であるって。どこに出てくるのかって。この51節の後半のところに、私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですとおっしゃっています。で、この後半のところをまた言語から直訳するとこんなふうに訳せます。世の命のために私が与えるパンは私の肉ですって。世の命のため、罪人の命、救いのために私が与えるパンは私の肉であるって。ですから我々人間の救いのために神が何かをしてくださるんでしょ。この御言葉が教えているのは神ご自身が何かを与えてくださる、ご自分を与えてくださるという話です。私たちはそのことをよく知ってるじゃないですか。あの十字架がそれを明らかにしてますよね。主イエスキリストは十字架にかかってご自分をあなたのために犠牲にしてくださった。イエス様はこのヨハネの10章の18節のところで、誰も私から命を取った者はいませんと、私が自分から命を捨てるのですって。自殺の話をしてるんじゃありません。犠牲の話をしてるんです。主イエスキリストは罪のない完全な命を、罪あるあなたのために犠牲としてくださることによってあなたをその罪から救おうとされたんです。パウロも同じことを私たちに教えます。ガラテヤの2章の20節のところに後半にこうあります。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですって。お気になりました皆さん。私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によってって、ちゃんとパウロ教えてくれてるでしょ、ね、私のこと、つまりパウロを愛してパウロのためにご自身をお捨てになった神の御子イエスキリストを信じる信仰。イエス様は何を私のためにしてくれたのか、パウロは言うんです。私を愛して私のためにご自身を捨ててくださった。そのことは信仰者のあなたも同じことを言えるわけでしょ。イエス様は私を愛して私のためにご自身をお捨てくださった、犠牲としてくださったって、ね、ですからこの6章の51節のところでイエス様がおっしゃることは、イエス様は喜んでご自身をあなたのために犠牲としてくださったって。 世の命のために、あなたの命のために私が与えるパンは私の肉だって、あなたの命のために主ご自身が犠牲を払ってくださった。イエス様ご自分がおっしゃっていることが真実であることを証明するために証拠を挙げてくださった。イエス様は誠の神だって、あの旧約聖書の時にご自分の名前を明らかにされたその神だと、そしてこの主は命の源であるがゆえに信じる人に命を与えるんだって、ご自分が持っていらっしゃる永遠の命を与えることがおできになるんだと、そのことをおっしゃり、三つ目にこの方は喜んでご自分をあなたのために犠牲としてくださった、そのような方だと。歴史上のあの十字架がそのことを明らかにしてますよね。なんか作り話を我々話してるんじゃないんです。イエス・キリストの十字架はあなたのためであったって、あなたのために主が犠牲を払ってくださったって。そして四つ目です。この方は人となられた神であるということを教えます。どこに出てくるか、また51節です。今お読みした後半見てくださいます。私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですって。この肉という言葉なんですけども、この言葉は同じヨハネの福音書の一章の中で使われてます。そこはどんなふうに使われてるかっていうと、実は14節なんです。言葉は人となって私たちの間に住まわれたって覚えてらっしゃるでしょ。言葉は人となった、この人という言葉が同じ言葉なんです。この肉と、今見てらっしゃる51節の肉っていうのと、そしてヨハネの福音書の1章の14節の人というのは同じ言葉です。ということは何を言ってるかって、罪人の救いのために神が人となってくださったんだって。さっきも我々見てきたようにイエス様はあなたの命のため、救いのために犠牲を払っただけじゃない。イエス様ご自身はそのために犠牲を払うために人としてこの世に来てくださったって。だって霊である神様はあなたの身代わりとなって十字架にかかることはできません。あなたの身代わりとなってあなたに救いをもたらすために神は人としてこの世に来てくださった。まさにそのことをこの51節の御言葉は私たちに教えてくれるんです。ですからどうです皆さん、誰かが皆さんに聞くかもしれない、なんであなたイエス様の話ばっかりしてるんだって。イエス様があなたの罪を許してくださって永遠の命を与えてくださって、その根拠は一体何なんだと問われたら、私たちはちゃんとこうして聖書の箇所から答えることができる。なぜなら主イエスキリストは誠の神だって。イエスキリストはあの旧約の時代にモーセに語られたその神、その神だということを私たちは伝えることができるし、この方には命があると、この方は人間が作った存在でないゆえに永遠から永遠に存在なさる方であり、それゆえにこの方の命は永遠の命なんだと、この方だけですご自分を犠牲にしてあなたに救いを与えようとされたのは、あの十字架がそれを私たちに教えます。そしてこの方はあなたの身代わりとなって死ぬために人として生きてくださった方、こうしてイエス様はこの51節の御言葉の中でなぜご自分がおっしゃっていることが真理なのか、そのことをこのような証拠を持って明らかにしてくださった。多分皆さんもなさったことがあると思うんですが、私はどうも性格上で、性格的に仏教のお坊さんにお会いしても神道の神主さんにお会いしても質問するわけです。なぜあなたのおっしゃっていることが真理だと言えるんですかって、お答えいただいたことがないです。だって我々日本人はそういう話を聞いたらありがたいお話、信心の気持ちさえあればいいんだって。しかし聖書はそんなことを私たちに教えていない。皆さんの永遠がかかってるんです。 誤った選択をすれば、それは永遠のものです。永遠の損失を招くことになります。私たちは考えなきゃいけない。この信じるもの、信じようと進められている内容が本当に真理なのかどうか。御言葉はちゃんと私たちに、このイエス・キリストこそが誠に永遠の命を与えることのできる存在だということを教えてくださっている。さて、このようにイエス様は救いのメッセージを語り、なぜご自分が誠の救い主なのか、なぜご自分だけが人を救うことができるのかをお話になったんです。ところがユダヤ人はどうでした？52節に、するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合ったって。分かんないんです。まだ議論し合ったって、彼らは口論したり喧嘩をしたり、そういう意味を持った言葉がここで使われてます。でなぜかっていうと、確かにレビ記の17章の中には血を食べてはならないという命令があるんです。レビ記の17章の10節から14節の中に。ですからそのように記されているから、血を食べなさいとか飲みなさいなんて言われたときに、当然ユダヤ人の中では何を言ってんだろうと、この人は律法に反することを言ってるんじゃないかと思った人もいるでしょうし、だからいろんな議論がここで起こったんです。イエス様って非常に完璧な知恵を確かに持ってらっしゃいますよね。見事にこうして彼らがイエス様のおっしゃっていることを考えるように導いてらっしゃるでしょ。この人々は少なくとも考えたんです、イエス・キリストのおっしゃっていること。しかし悲しいことに、彼らは議論し合ったんですが、イエス様がおっしゃっていることを正しく理解してなかった。イエス様はイエス様の肉を食べて血を飲みなさいなんて話をしてるんじゃないんです。イエス様はこうして、ユダヤ人たちがパンを求めてきたゆえに、そのことから霊的な話をなさったに過ぎなかったわけです。さて、53節のところから最後、今日見る59節まで、主イエスキリストの保証が再びここに記されています。保証というのか約束が記されています。まず最初にこの53節見てくださいます。救われるための条件がまた書いています。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。ちょっとここで止まるんですけれどもね、皆さんね、ここに53節に、人の子の肉を食べなければ、またその血を飲まなければ命はないと言っています。ですから命を得るための条件なんです。実はこの53節でイエス様がおっしゃっていることは、信仰を持ってイエス様を信じるという話なんです。なぜこれが救いの話なのか、その説明しますね。実はここで食べるという言葉、また飲むという言葉が53節に出てきました。で、この言葉、この動詞の時制を見たときに、これは不定過去という時制を使っているんです。それは何を意味しているかというと、過去のその一度きりの話です。一度きりの話です。お分かりでしょう皆さん。食べること、飲むこと、これは一回きりのことだって。イエス様を信じる信仰というのもそうなんです。何度も信じなきゃいけないんじゃないんです。一度神様によって救われた人は、その人は永遠に救われ続けるんです。一度あなたがイエス様を信じると心から決心して救いに預かったならば、その救いを失うことは決してないんです。もう何度も皆さんと学んできたから、自分でそう思ってるだけの話じゃないです、ね、心からイエスを信じ、神がその人を救ってくださった、本物の救いをいただいた人の話です、ね、じゃあひょっとしたら自分が救われてるかどうか分かんない。次の御言葉を見てください。 ちゃんとイエス様が教えてくださっています。54節に、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています、私は終わりの日にその人を蘇らせますって。またここにも出てきましたよ、肉を食べるとか血を飲むって、同じ言葉が出てきてるんです。ところが時制が違うんです。これ53節のところでさっき言ったように不定過去で一度きりの話って言いました。54節のこの食べる飲むっていうのは現在形を使ってるんです、ね、なぜそのような使い分けをなさったのかって、この食べる飲みが現在形だというのはこれは継続して行うことを指してるんです。信じる者たちというのは信じ続けていく者たちの話なんです。私の肉を食べ私の血を飲む者、この食べる飲み続ける者は救われている人だと言ってるんです。わかります？53節のところではイエス様を信じる、その信仰によって私たちは救いに預かるんです。54節見たときに食べ続けていく、飲み続けていく、そういう人が本当の救いに預かっている人たちなんだとイエス様おっしゃって、ですから彼らは最後の日にイエス様によってよみがえらされるんです。永遠の祝福へと。じゃあ今説明しましたけれども、54節、肉を食べ続ける、血を飲み続ける、継続して行うんだ。何を継続して行うのか、それは我々が真理を学び続けていくことが必要だということです。55節続けて見てください。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからですって、このように続いて書いてますでしょ。イエス様がおっしゃっているのは私の肉が本当の食べ物であり私の血は本当の飲み物だって、つまりあなたの霊性において信仰において有益なものだと言っているんです。皆さんも多分今お食事をなさるときに注意して食べ物食材を買われますでしょ。汚染されてないかとか賞味期限が切れてないかとかいろんなことに気を使って皆さんは食材を購入しお食事をお作りになる。なんでそんなことするかって、病気にならないためでしょ。肉の食べ物でもそういうふうに気を使うんです。魂に関してはもっと気を使うことが必要なんです。そこでイエス様がおっしゃったのは私の肉を食べるっていうのは、ね、大切だと。これは誠の食べ物だから、私の血を飲み続けるっていうのは大切だ、なぜならこれが誠の飲み物だからって。分かりないんですよ、イエス様がおっしゃってること。霊的健康を維持するためにそれにふさわしいものを食べ続けていきなさい、飲み続けていきなさいって言ってるわけです。何の話かって、イエス様をお信じになった皆さん、主によって救われた皆さんは新しい心をいただきました。かつての私たちは神を求めてはいませんでした。神に逆らい続ける、そういう選択をし続けた私たちです。でも神があなたをそこから救い出してくださることによって新しい心をいただいた。主に喜ばれることをしていきたい。主のもっと御心を知りたい。もっと言えば、この主をもっと知っていきたいって。そういう願いをあなたが持ってらっしゃるのは、あなたの心の中に主が働いておられ、あなたが救いに預かったからです。ですから救われた人々っていうのはイエスの肉を食べ続けるし、イエスの血を飲み続ける、イエス様によって自分の魂がこの信仰が成長することを望んで、それにふさわしいものを食べ続け飲み続けるということです。だからクリスチャンっていうのは、本当に救われた人々は神の御言葉をもっと学んで神の真理を知っていきたい、この神をもっと知っていきたい、そういう願いを持って生まれ変わった者たちだって。だからイエス様おっしゃってるんです、私の肉は誠の食物であり私の血は誠の飲み物だからって。これがあなたに役に立つんです。こうして皆さんが御言葉を学んで、そして御言葉をあなたが実践していこうとする、なぜそういう思いを持っているか、あなた生まれ変わったからです。 だから常に御言葉を読み、主の御心に喜んで従っていきたいと思っている。それはあなたを神様変えてくださったからですから。53節からイエス様がおっしゃっていることは、一度イエス様を信じることによってあなたは救いに預かるんです。ですから一回きりのことを明らかにするために、不貞過行という時世を使い、じゃあ本当に神によって救われた人たちはどういう生き方をするか、その人は常に神様のその真理によって自分の信仰が養われていくこと、そのことを望んで歩み続ける人たちだと、そのことを教えておられるわけです。しっかり御言葉を学び続けることです、皆さん。そして学んだ御言葉を、神の助けをいただきながら実践することです。思い出しません、イエス様が40日40夜の断食の後、サタンの誘惑をお受けになった。その時にサタンが何を最初に誘惑したかというと、この石がパンになるように命じなさいと言われましたでしょ。マタイの4章の中です。イエス様は何とおっしゃったかというと、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるとおっしゃった。イエス様はパンは必要ありませんって言われたんじゃないんです。必要だけども、もっと大切なものがあるって言われたんです。自分の空腹を満たすよりも、もっと大切なもの、それは心を満たすことです。そしてそれができるのは神様のお言葉なんです。だってその御言葉によって一体何が神様の前に喜ばれるのかを知ることができます。御言葉によって永遠に価値あるものが何であるかを知ることができます。御言葉によって一時的に、御言葉によって私たちの信仰は成長していきます。ですから一時的な空腹を満たすパンよりも、この私たちの心を満たしてくれる、我々の信仰を成長させてくださる、永遠に価値のある生き方を生み出すこの御言葉がいかに大切なのか、そのことをイエス様はおっしゃったんです。パンは大切だけども、それよりも大切なことがあって、だからね、皆さんね、順序間違うと大変なことになります。御言葉よりも我々が肉の糧を優先したときに、確かにおいしいものをいただいているかもしれないけど、心はどんどん進んでいきます。いつまでたっても満足しない、いつまでたっても神の約束された喜びや祝福を経験できない。でも心が神様によって満たされているならば、何をいただこうと喜んでいる、何をいただこうと満足しているんです。心を満たしてくれるのは神だけです。なぜなら主の肉は私たちの食物であり、誠の食物であり、誠の飲み物だと、そのように言われているからです。どうぞ永遠に価値のある生き方をするために、私たちに必要なこの神のお言葉、それを最も大切にして生きていくというのが我々なんですけれども、それよりも肉の糧を優先しているような人がいらっしゃらないことを期待しますけれども、もしそうだとしたら非常に悲しい話ですよね。どんなに素晴らしいものを得ても、あなたの心は決して満たされることがない。急いでこの56節と57節見てくださいます。ここには救いの祝された恵みがまた再び書かれています。56節に、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。まず一つ目の祝福ありますでしょ。この救いに預かった人に約束された祝福の一つ目は、このイエス様と親しい生きた交わりを持てるって話ですよ、ね、私のうちにとどまるって書いてます。神様とそのような親しい交わりを主は約束してくださった。二つ目にこの56節の後半のところに出てきますけども、私も彼のうちにとどまりますと、今度はイエス様ご自身が我々信仰者のうちに住んでくださるって。どんな時にも主はあなたと共にいてくださる。そうです。御言葉言うんです。あなたのうちに聖霊だけじゃない、主イエスキリストも共におられるって。そして57節のところには、キリストが我々の力であるということを教えます。 57節をご覧いただきますとね、生ける父が私を使わし、父なる神が私イエスをこのように使わし、私つまりイエスが父によって生きているようにと。何を言ってるのか、イエス様は地上にいらっしゃった時に父なる神様に信頼を置いて生きてらっしゃった、その話をしてるんです。そして我々信仰者も同じようにこの神に信頼を置いて生きることができるんだって。幸いだと思いますよ皆さん。自分で背負い込むか、神に委ねて信頼して生きるかです、ね、自分で全てのことをしないといけないとしたら、これ大変です。不安だらけです。でも全能なる神様に委ねて生きることができるんです。我々はイエス様が父なる神様を信頼して歩んだように、我々も地上にあって信頼を置いてこの方に従い続けることができるんです。それが神が私たちに約束された祝福だというんです。そして最後58節、これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。またイエス様はここでこのユダヤ人たちをこの救いへと導こうとしていらっしゃる。地上のことしか彼らは考えてませんでした。そこで再び最後にイエス様はもう一度彼らに、もっと大切なことがあるんだと、絶対に考えなければならないことがあるんだということをお話になった。救いの話ですよ。あなたいかがでしょうか。毎日忙しく生活されてるって、一番大切なものを見落としてません？毎日の生活がもう本当に次から次にゆっくり物事を考えさせてもくれないって。立ち止まって何が一番大切なのかをしっかり考えることです。あなたの心が満たされていなければ、あなたがなさることをどうして神様祝してくださいます？イエス様がこのユダヤ人たちに教えようとしたのは、あなたたちが見ているところが間違ってるって、一番大切なものを優先しなきゃいけないということをお話になったんです。ひょっとしたらそれは私自身が学ばなきゃいけないレッスンかもしれない、ね、神様としっかりつながって、神様の御言葉によってあなたの信仰がしっかり養われ続けていくことです。そうすればどんな時にもあなた喜びを持って主を褒めたたえながら感謝を下げながら生きることができる。それはすべて結果なんです皆さん。そういった結果を生み出すためには、我々はしっかり神に信頼を置いて、御言葉にしっかり根付いて従っていく、歩み続けていくことが必要なんです。もしまだこの中にイエス様をお信じになっていらっしゃらない方いらっしゃったら、イエス様がこのユダヤ人たちを招かれたように、皆さん心から救いへと招きたいと思います。ヘブル書の著者がこんなことを言っています。今日もし御声を聞くならば、身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないって。もし御声を聞くならば、身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないって。あなたが心を固くなにし救いを拒むならば、あなたの心がますます固くなになっていくことを神はお許しになります。そんなことがないように、主の前に心を開いてこの救いを心からいただくことです。まだイエス様を信じになっていらっしゃらなければ、どうぞこの主の招きに応えてください。主はあなたにこの救いを与えてくださる。信仰者の皆さん、今日私たちが学んできたように、我々の信仰というのはただなんとなく信じている、信心の心さえあればそれはいいんだ、それで信じたんじゃありません。歴史とした証拠があります。確かに御言葉は私たちに、このイエス・キリストこそが救い主だということを明らかにしてくれています。語っていきましょうよ、この偉大な救い主を。この方によって信じるすべてのものは確かに確かに永遠の命を得ます。それを語っていきましょう。だって世の中の人たちはこのメッセージを聞かなきゃいけないんです。このイエス様以外に罪の許しはないからです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。 御言葉を持ってあなたは私たちに大切なことを教えてくださっています。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹皆さんがますますあなたを愛する者として成長しますように、御言葉を愛して御言葉に喜んで従う信仰者として彼らが成長するように、主よ、どうぞあなたが働いてください。もしこの中でまだあなたを信じておられない魂がいるならば、今日あなたの招きに応じてこの素晴らしい救いをいただくことができるように、それぞれの心に働いてください。あなたの御言葉を心から感謝して、そして何よりもあなたのなしてくださった偉大な救いに心から感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立ください。